日曜日、佐竹は朝から外出していた。昨日は一日警察の捜査に付き合い、山形の指示に従った。帰宅時間は21時と休日出勤にもかかわらず、目一杯働いた。いつもの業務とは異なることをすると、仕事をしたという感覚は薄い。なので、彼の体はさほどの疲労感を覚えていなかった。小松部長の通夜は、明日取り行われることになった。山形から聞いた小松の死因は自殺。金曜には特に変わった様子はなかった彼が、なぜ自ら命を絶つことになったのか。いろいろ考えてみたが、所詮会社だけのつながり。佐竹の豊かな想像力をもってしても、見当がつかなかった。とにかく、守衛と小松の金沢銀行に関わる二人が死んだ。これは事実として受け止めなければならない。これから当面の間は、暫定総務部長の山形の手足となり、社員情報の乗っ取りについて調べなければならない。今回の事件は自分が管轄する上官のシステムが破られたことに端を発する。佐竹は自分の責任を痛感していた。山形は今は誰がどうのと責めるつもりはない。真相究明に全力を注ぐ。と言っていたが、その先にはおそらく自分の処分が待っているだろう。そう考えると、これからの金沢銀行での仕事から逃げ出したいと思うのである。考えを巡らせているうちに、佐竹の車はアサフスの駐車場に到着した。まだ朝の9時であるというのに、店には複数の客がいた。そう、盆の墓参りのために花を買いに来た者たちだ。日が高くなる前の比較的涼しい時間帯にそれを終わらせてしまおうという計画的な者たちだ。彼もまたその中の一人。エンジンを切り、彼は車を降りて店の中に入った。いらっしゃいませ。いつも耳にしている女性の声が彼を迎えてくれた。
おはよう。朝から頑張ってるね。昨日は遅かったのに今日は早いね。
佐竹を迎えたのは山内美希だった。
おう佐竹、おはようさん。
天地が狭い銀縁眼鏡をかけ、このクソ暑い真夏でも3年前同様、ニットキャップをかぶった赤松が、店の奥から出てきた。当時は、顎ひげ姿だった彼は、今では口ひげも蓄え、どこかの芸術家のような風格さえ備えていた。当時、アサフスのバイトだった山内は、今は正社員としてアサフスで働いている。2年前にフラワーアレンジメントの大会で優勝する実績を収めた彼女の才能を赤松が高く評価してのことである。今ではミキはアサフスにとって欠かすことができない存在となっていた。
ミキから聞いたぞ。
もう聞いたのか。
ああ、なんせお前が働く職場で起こった事件やしな。
まあな。
どうなん？犯人とか分かったん？
分からん。っていうか、守衛だけじゃねえんだ。
何？
うちの部長が首吊ってしまって。
マジか？
マジ。
おいおい、金沢銀行どうなっとれんて。いっぺんに二人の人間が死んでしまうなんて、なんかおめえんとこ呪われとるんじゃねえが。
そうかもしれんな。 叩け。お前だけはしっかりしてくれや。安くん、あんまり頑張りすぎないでね。
山内も赤松も佐竹を案じている。何かのきっかけで彼の病気が再発するかもしれないからだ。3年前、高校時代の戦友同士が何の因果か争い、結果としてそのうちの3名が死んだ。こんな特異な出来事を経験して精神が不安定にならない人間はいない。佐竹は野宿山事件後しばらく精神を病んだ。その不安定な彼をサポートしてくれたのが山内と赤松だった。特に山内は佐竹に寄り添い、懸命に彼の世話をした。それがきっかけだったのか、二人はいつしか付き合うこととなり、恋人となった。もちろんその陰には当初、山内を佐竹に紹介した赤松の取り計らいがあったのは言うまでもない。二人が佐竹のことを案じているのはよくわかる。再び当時のような心配をかけたくない。佐竹は、大丈夫だ、心配ないと答えた。
墓参りか、佐竹。
ああ、あそこにはあいつらがいるからな。
そう言うと佐竹は店の奥にひっそりと飾ってある写真に目をやった。佐竹の自宅にあるものと同じ高校時代の剣道部の集合写真だった。
赤松、お前は行ってきたのか。
ああ、昨日行ってきた。まあ、この盆の期間は機会を見て、また行ってこようと思っとる。
そうか。
ちょうど来客の波が収まったところだから、せっかくなので山内と一緒に行ってこいと赤松は気を利かせた。佐竹は彼の言葉に甘えて、三木と野宿山の墓地公園へ向かった。墓地公園は思った通りの混雑ぶりだった。小さな子供の手を引いてやってくる若い世帯。手押し車を押してよたよたとやってくる老人。日曜というのに仕事なのか、ワイシャツ姿の男など、さまざまな人間が切れ間なくここにやってきていた。1年に1回しかここを訪れないという人間も多いようで、公園の管理事務所に、うちの墓はどこでしたかと尋ねている者もある。墓参りに来る者皆、ここに眠る者にそれぞれの思いを寄せている。念仏をひたすらに唱える者、何かの報告をする者、墓参りに来たという親戚に対するアリバイ工作をする者、実にさまざまな人間模様が交錯している。方々でけぶる線香の香り、僧侶が鳴らす輪と度胸の声の中を佐竹と山内は歩いていた。二人はまず赤松家の墓地を訪れた。父忠氏と昨年他界した文子の菩提を弔うためだ。佐竹は張り巡らされている縄に切子をくくりつけた。
あ、どうしたん？
古田さんだ。
三年前の事件の後、取り調べを受けた佐竹は不起訴となり釈放された。事件に巻き込んでしまったことを悔いた古田は、その後、佐竹の精神的ケアのため、時折個人的に会っていた。しかし彼とは退官の挨拶を直接受けてからというもの、音信不通となっている。向こうからも佐竹の方からも、特に連絡を取ることはなかった。 古田さんも社長のお母さんのことを気にかけてくれたんだね。
そうみたいだね。あの人今何やってんだろう。気になる？
まあ少しはね。安くんもお世話になったでしょ。
そうだな。佐竹はろうそくに火を灯し、そこに線香の束をかざした。燃え移った火を消し、煙を上げ出したそれを立てて目をつぶり合掌した。佐竹と山内は何を墓前に報告していたのだろう。二人ともしばらく黙って墓を見つめていた。続けて一色家の墓を訪れた佐竹は、まずそこにかけられた切子を確認した。三年の年月を経ても、彼の死は風化していないようだった。赤松はもちろん、古田をはじめとした警察関係者らしき者が数多くかけられていた。あの時の意識は、村上をはじめとした人友会やマルホン建設、本田一族の悪事を一網打尽にするため奔走していた。しかし反撃に遭い、あえなく落命した。巨悪に立ち向かいながらも、旧友の悪事を何とか自分の手で処理しようと水面下で捜査をしていた彼の死は、関係者に大きな衝撃を与えた。彼の死は殉職とされ、警察関係者の間では伝説とさえなっているが、一度は連続殺人事件の容疑者として世間に報じられた人物。社会的には意識という人物の存在感はない。記憶から消し去られている。
山形さんだ。
彼の死は婚約者であった山形久美子にとっても辛い現実だった。彼女を強姦したとされる二人の容疑者は死亡し、一見するとその仇は取られた。しかしそれ以上に意識の喪失は彼女にとって大きい。そのケアに苦心していると以前山形は漏らしていた。三年の年月は彼女の傷を癒すことができたのであろうか。佐竹は昨日言葉を交わした山形の表情を思い浮かべた。次に二人は村上と鍋島が眠る無縁墓地へと足を進めた。村上はどうやら親とは絶縁状態にあったようで、彼の死に際しても親は一切顔を出さなかった。警察は親と連絡を取ったようなのだが、彼の引き受けを固辞したため、結局彼は同じく身寄りがない鍋島と共に、ここの無縁墓地に埋葬されたのである。無縁墓地には、さまざまな人間が埋葬されている。彼らのように身寄りがない人、墓地管理を放棄された人などである。佐竹と山内はその前に立った。寄せ集められた墓石の集合体が何とも物悲しげに映った。無縁と言われながらも花などが手向けられている。人には言えない関係性が無縁たらしめることもあろう。村上も鍋島もそうだ。その花などが備えられている姿がなお一層の寂しさを演出しているように受け止められる。村上がなぜ3年前にあのような事件を起こしたのか、その理由は当時村上本人の声で佐竹は聞いたはずだった。しかしなぜか当時の記憶はほとんど残っていない。精神的ショックが記憶をかき消したのだろうか。 佐竹が知る事件の真相は、古田や山内からの伝聞によるものである。
あれから三年か。
佐竹は花を供えた。
なんで、こうなってしまったんだ。
そう言うと佐竹は、そっと手を合わせた。彼の頬に、一筋の流れるものがあった。彼の隣に山内以外の人の気配が感じられた。彼は合掌を解き、その人間に無縁墓地の参拝を譲ろうとした。軽く会釈をしてその場を立ち去ろうとした瞬間、佐竹はその人間に思いがけず声をかけられた。
佐竹代理ですよね。
佐竹は振り返った。
偶然ですね。本田です。その説はお世話になりました。
本田義政だった。
ああ、社長。こちらこそその説はいろいろとお世話になりました。今日はね、うちの親父と関係があった村上さんの墓参りで来ました。
ああ、そうですか。佐竹は3年前の金沢駅前支店勤務の時、マルホン建設の担当であったため、本田本人とは面識がある。当時は随分と世間知らずの傍若無人な人間であった。しかし事件後は人が変わったと同僚から聞かされていた。
久しぶりに会ったところでなんですが、いやー驚きましたよ。今朝のニュース。主演さんでしたよね。
気の毒な話です。本田のこの言葉を聞く限り、小松の死は今のところ世間では明るみになっていないようだ。
ええ、ご迷惑をおかけしております。
我々は何も迷惑なんかかかってませんよ。佐竹さんの方が大変でしょ。
ええ、まあ。今佐竹さんはどちらのお店で？
私は今本部です。
それはそれは、って事件あったところじゃないですか。
はい。てんやわんやです。上役は昨日から出ずっぱりです。
ってことは、佐竹さんは直接関係のない部署にいるんですか？
いや、僕は情報管理課なんですが、一応総務部の人間ですので、関係ないことはないです。昨日も出勤していました。
情報管理課？
ええ。
本田の顔つきが変わった。
御校の上官には、確か、ドットメディカルの情報戦略事業部が入ってるんじゃなかったでしたっけ？
ええ、そうです。それがどうかしました？
本田はため息をついた。そして佐竹の隣に黙って立っている山内を見た。山内は本田の気持ちを察した。何か内々に佐竹と話したいことがあるように見受けられた。彼女は先に車に戻っていると言ってその場を外した。
佐竹さん、ドットメディカルとの提携は我が社に建設業の新しい視点を切り開いてくれました。おかげで今の好調な業績があります。しかし、
しかし、
狼が牙を剥き始めました。
狼？
このタイミングで佐竹さんと会ったのも何かね。あなたもくれぐれも注意してください。
佐竹は昨日の様子を思い起こした。金沢銀行の情報管理課にはドットメディカルの人間が出向できている。そう山形に答えた時、彼の表情は一変した。そのことと何か関係があるのだろうか。
社長、もしよろしければ私に詳しい話をお聞かせくださいませんか。
腕時計に目を落とした本田はうなずいた。
この前通いかがでしたでしょうか。このお話は毎週1話ずつの更新を心がけ、鋭意作成中です。ご意見やご感想などがあれば、ぜひお寄せください。ウェブサイト中のコメント欄や、直接お問い合わせのところからメールを送ってくださっても結構です。必ず何かしらのレッスンをさせていただきます。また、iTunes Music Store のポッドキャストのレビューも頂戴できれば嬉しいです。ただし、ポッドキャストのレビューに関してはレスができませんのでご了承ください。皆様の声一つ一つが私にとって非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。